西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。本日はリスナーの方から質問が届いています。ご紹介します。西村さん、よろしくお願いします。
お願いします。
現在業務用卸の酒屋の2代目として年商1億5000万ほどの会社を営んでおりますと。3年前に代替わりしたのですが、高齢化などにより町の人口は減り続けている中、都内から配送に来る大手業務用主販店、そして量販店、近隣のスーパー、ディスカウントショップ、オンラインショップなどなど、ライバル店の増加により売上と収益が減少し、資金の余裕もなく、販売価格を値下げするにも限界があり、どうしたらいいか分からず日々不安の毎日でした。私は今40代後半になり、今後10年以内になんとか会社経営の基礎を築きたいと考えていたところ、社長向上のポッドキャストを知り、工場長のお話を聞くうちに経営の仕方や考え方に共感いたしました。これからは現在の状況を打破し、売上を上げるために経営について一から学び、新たなビジネスモデルを考えていきたいと思っています。結構こう長くですね、今考えているアイデアもいっぱい書いてあるんですよ、
はい、
隣の酒屋でお酒を買ってもらって持ち込み OK としてみるのはどうかとか、あのこう倉庫をリフォームして角打ちとして営業するね、まあ、ここでまあほら食べて飲んでみたいなことができるような場所とか、あとはまあ酒屋で販売しているお酒の試飲も兼ねたショット売りをしてみたらどうかとか、近所のおばあちゃんや主婦の方から手料理を買い取りしてつまみとして小皿で安く販売したらどうかとか、結構自分でもいっぱいアイデア書いてあるんですね、
はい、
でまあ、どうすればお客様に喜ばれ、ベネフィットを通してお酒を買っていただけるのかと、またはどのような新規事業を始めればいいのか、 IT 技術の活用方法やインターネットにより販路拡大、何かを売る、売り上げを上げるためのヒントやアイデアなどがあればアドバイスお願いしますということで、結構ね、長文にあたっての、
うん、
はい、切実な、
うん、
相談が来ております、
うん、
で、まあ、こういった悩みというのはたくさん実は全国に社長さんいらっしゃるんじゃないかと、
はい、
まあ、前にその社用産業社長の戦い方っていうのの回で、あのハンコ屋さんの例を言ったと思うんですね、
はい
はい、ハンコ業界、例えばハンコ自体が必要なくなるわけじゃないからと、
はい、
でもまあ主販業界っていうのはこれレッドオーシャンなだけ で、
はい、
で全体的に飲酒率も今下がっているしと、
はい、
でお酒の需要そのものがなくなってるわけではでもないじゃないですか、
はい、
っていうこの方のように、その地方の個人商店規模の酒屋でも業態を変えずに戦っていけるのかっていうことと、
うん、
もういや、いっそ早く違う業態にピボットした方がいいのかとか、
うん、
ただ先代の社長さんの売り上げが良かった時代とはやっぱ明らかに今前提条件変わってると思うので、
はい、
酒屋として続けていいものかとか、
は
あ、というちょっといろんな相談がしたいんですね。
わかりました、
はい
はい、
どうでしょう。
まあ、未だにだから卸だから、まあ1億5000売ってる、まあまあ要するに平均値ですよね、昔言った
平均値ちょうどそうかそうか、
まあ卸業界からすると4分の1ですけどね、だから卸の平均は6億ぐらいのはずだから今、はい、まあまあ、だからまあ中小企業の平均年商ですね
っていうことになってるんですね。
まあまあ、いや、
は
い、
でもこのまま続けていったらちょっとやっぱりさすがに不安だと、
はい、
うん、パッともしこれの相談を引き受けるとしたら、
はい、
うん、どんなアドバイスができますかね。
自分がどこでどう戦ってるかが分かってるようで分かってないですね、この人ね。
あ、そうなんですか。
うん、
こう結構アイデアくれましたけども。
なんかちょっとめちゃくちゃっすもんね。
40代後半で、
はい、
今後10年以内に会社経営の基礎を築きたいって言うんですが、
はい、
これは間に合うもんですか。
間に合わないですね。
間に合わないですか。
はい、
いや、そんなに大変なのか、やっぱり。
いやいや、
そっか。
半年1年でやらなきゃダメですね、こんなのね。
ああ、そういうことね。あ、うん、10年以内とか言ってるんじゃなくて、
うん、
もう今から半年以内ぐらいまでにそれやんなきゃダメよと、
うん、
あ、そういうスピード感を求めてるわけですね。
そうですね。
じゃあこのアイデアはどうですか。例えばこういう一層複合的な店に変えていくっていう、
いや、だからビジネスモデルに対するね、理解が浅いというか、
うん、酒屋という、
うん、いや、まあ酒屋でも何でもいいんですけど、
うん、だ、
うーん、この人戦術の話ばっかりするんですけど、
はあ、
その恐怖症的なというか、
はい、
なんか戦略的な話を一切してなくて、
戦術は話すが
戦略について一切ないから、
そのための施策というか方法が
書かれてない、方法ばっかり話すから、
はあはあ、
だからナイフ使いたいとか銃撃ちたいとかばっかり話すから、
わかりやすい、
どこの誰を攻めるか、どういう 考えのもと攻めるかっていうのが大事なんで、
なるほど、
それで大砲になるかミサイルになるか銃になるか
が変わる、
ナイフになるかが変わるんで、ナイフがいいと思うんですよとか銃がいいと思うんですよっていうのはそれだけだと分かんないんですね、うん、
誰に向けてそれを何したいのってなると その銃意味ないじゃんとかっていう場合があると
あるんで、
はあはあ、
ビジネスモデルへの理解が浅いって言ってるのは、例えばあの寿司屋はあの寿司がフロントエンド商品で寿司を餌に酒で儲けるビジネスだって言ってる人がいるんですよ、うん、
おお、なるほど、
まあ、まあ言えてみようだなっていうところもあったりはするんですけど、
いないわけでもないわけだ、
はあ、まあまあまあまあはあ、まあなるほどっていう、まあ、要するに それが正しい、その考え方が正しいか正しくないかじゃなくて、その考え方、その戦略をもとにどうするかって考えたら、酒を高くして寿司を安くするんですよね。
そうか、うちはそういう考えだから、はい、そういうふうに価格を変えたいと、うん、なるほど
ってことですよね。
ですね、だってそっちで利を取りたいわけだから。
ですよね、うん、それで酒を安くして寿司を高くしたら本末転倒じゃないですか。
はいはいはい、ああそうか、だからその先が最初に決まってればそういうふうにしてって、
それが戦略と戦術の話ですよね。
なるほど、そういう意味ですね、うんうん、だから値段がそういうふうにおのずと決まるんだよみたいなことですね、
うん、そうなんですよね。だから安くお酒を提供しますとかって言ってるのも、
そうかそうか、なぜそれをするのっていうことが、
だからイコール薄利多売、安くお酒を提供しますって言ってるから薄利多売に向けていくわけですよね。例えば隣の酒屋でお酒を買ってもらって持ち込み OK とするとか、
確かに
試飲も兼ねたショット売りをするとか、
うん、これは結局どんどんどんどん、まあ、小口にどんどん、
ね、してるわけですよね、はい、薄利多売に持ってってるわけですよね。ってことは、
うん、
もうめちゃめちゃ集客するってことですよね。
ことをしない限り、うん、この維持はできないですよね。維持どころか回復は無理ですよね。やろうとしたらもっと大量の人数をそこで集客しなきゃいけない
んですよね、うん、でそのコストはじゃあどこから出てくるのかとか、オペレーションコストはどうするのかとかって含めて、はいはい、結局なんですかね。
そうかそうか、単に安くしたからってお客さんが大量に来るかってことじゃないと思いますよってことですよね。
小口にしたから来るのか、
うんうん、
安くしたら来るのか、うん、
がもともとそれが見えてるのであればこの施策はありかもしれないが
とか、ね、
はあはあはあはあ、そうだね。この近所のおばあちゃんや主婦から手料理を買い取ってつまみとして小皿で安く販売するというけど、果たしてそれを待っているお客さんがいるのかということですね。この酒屋で小皿料理を食べたいという人が何人いるの
そうなんですよ、ね、
かが分からないと、
そうだから、だからどうやったらお酒買ってくれますかねみたいに考えてるんですけど、
はあ、確かに
どこにお酒買いたい人がいるかを考えてないんですよね。なんか、
うん、だってその今彼が言っているその、まあ、要はどんどんそういう、 こう例えば量販店やいろんなこうネットだったりとかって言ってるっていうのは、多分これは何でかというと今のこの時代のニーズに合ったそのここの周りの人たちの人の動きがそうなってるわけですよね。
そうです、だから
安いから買うとか、まあ、
そこにいる
ですよね。配達してくれるから頼んでるとか、こっちの部分の違うサービスを、はい、このやっぱり酒屋さんも提供していかない限りは
ダメでしょうね。
当然ここの客からまた引っ張ってくることはできないと
でしょうね。
つまりその戦、まあ、要は術というかその戦法がもう見えなくなって、
戦略がないから、
はい、
なんか適当になんかどっかで聞いてきたような、 なんとなくこれがいいらしいっていうのを
片っ端
からなんか銃が効くらしい、ナイフが効くらしい、あれが効くらしい、これが効くらしいしか言ってないけど、
わかりますわかります、
それは全然関係なくて、
うん、そうなっちゃってるってことですね。
なんかやれアプリだ、
はい、確かにそうですね、
うん、
まあ、もしかしたらあれですよ、だからそのこの番組聞いてるからいっそのことをうちの酒屋はサブスクにしたらいいんじゃないでしょうかみたいなこと言って聞かないってことですよね。
そうです
いやわかるけど、どうそれやって果たして会費取れるじゃん今っていう
とかってことです。
うーん、
だから例えばあのパナソニックの家電の昔あった、まあ今もあるのかもしれないけど、あの代理店っていうか町の電気屋さんあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれも利益を取るのがどこで取るかっていうのがもういくつか決まってて、テレビを売ってテレビを売ることだけに集中してる店舗もあれば、うん、テレビがバックエンド利益を取るための商品ですっていうところもあれば、そのためにはテレビ買ってもらうためには電球交換無料でしに行きますよっていう代理店もあれば、電球交換を一回いくらでずっとちょっと高めに電球交換してもらうためにテレビ安く売りますよっていう店もあれば、
はいはいはい、確かにそうやってこう地域と密着してるビジネスがいっぱいあったね。
例えば地域密着でも、例えば 今テレビだって売れないじゃないですか、うん、でもじゃあどういうふうにしてるのかとか、何で知ってもらって何で喜んでもらって何に喜んでお金を落としてもらうかっていうのが戦略的に動線引けてないですよね。
実際確かに僕ももともと近所でそういう電気屋さんで、結局ちょっと、まあ、要は今で言うとね、量販店の電気屋さんより高いんだけど、はい、まあ、その時父親になんでそこを選んだのって言ったら、やっぱりそれによって、はい、あの年間のエアコン掃除とかそういったものとかも全部すぐ来てくれるし、もう本当にそこで全部分かってるから、もう 5,6 年経ったからそろそろ買い替えた方がいいよって、そういうアドバイスもしてくれたりとか、結果そっちなんだよっていう人もいるわけですよね。だ決して別に値段だけでの勝負じゃなくたって、こういう顧客ってね、こう保とうと思えば保てるわけですよね、そのサービスの形によって。
でセールスしようとしてるのかマーケティングしようとしてるのかも分かんないし、
あ、この今2つも違うわけですね、セールスとマーケティングでは。
セールスっていうのは、要は営業を売り込みに行くことなわけじゃないですか、はい、まあ、なんだったら興味がある人に売るわけじゃないですか、うん、興味がある人を集めるのがマーケティングなわけじゃないですか。
ああ、そうか。
だけどこの人はなんかマーケティング し終わってる手でセールスの方法しか話してないけど、
はあ、そうか。だから実際ここの近隣の今どういうふうにしてお客さんが減ってったかっていうことも、
そもそもだからマーケティングができてないから、うんうんうん、
だね、
ポジショニングができてないからしくじってるんでしょ。
そうか。で勝手にただ単に売り上げが下がっただけの現状の数字しか見てないから、うん、マーケティングで結果どういう人たちが離れていったからこうなったのかっていうのが
とか、
う
ん、でもそれで離れてた人に対してマーケティングができてないのにセールスしたってしょうがないわけじゃないですか、うん、セールスの方法を変えたって。
そうだね。だってその人たちも離れてるわけで、それは別に小皿が安く売れ、なんか食べれるから戻ってくるかったら、
そうなんですよ。
マーケティングしてなかったら
小皿を探してるわけじゃないんで、小皿料理探してるわけじゃないんで、その人たちは。
確かに。あ、でもこれはだから今もうきっとこの社長さんはもう自分の中ではもうほぼほぼないんですよ。だから多分そのこともアイデアとして出てこないし、
だそのラーメン屋が売れてない時にあの食券機に変えようが
はいはいはい、そういうことではないと。
券売機に変えようが
椅子をちょっとかっこよくしようが、
それは関係ないじゃないですか。その前にやることあるじゃないですか。あの、一口ラーメン出した方がいいですかねとか、煮卵出した方がいいですかねとか、それはお客さんが来てから考えることであって、お客さんが来てないって言ってるんですよね、
う
ん、
だったらまずはっていうことですね。
それをやることでお客さんが来ることと、お客さんが来た時に満足することを分けて考えなきゃいけないですよね。
はは、これ結構分けれない人いるかもしれませんね、うん、
だからマーケティングとセールスがごちゃになってますよねって言ったんですけど、
うん、来た前提でそんな話ばかり先してても、いや今来てないから困ってるんでしょそもそも。
で世の中のほとんどの困ってる社長さんって集客ができてないんですよね。
だからそのそれに対しての宣伝みたいなことにも全く意識もない し、まあ、店開きゃ客が来るみたいに思ってたりする人だと、その典型ですよね。
なんでわざわざお店を開けたらだけで、あなたのお店にわざわざお客さんが好き好んで選んで来てくれると思いますっていう、うん、なんか都合がよく考えても、それは量販店でもね、オンラインショップでも何でもいいけど。
なるほど。これでも今分かりました。話してて思ったのは、2代目の人によくありがちかもしれませんね。
そうそうそう、初
代じゃないから、はい、その苦労がないんですよね。
そうそう、
マーケティングを先代がしてくれて、そこに例えば需要があったからそこに店を開きっていう環境があった頃はそれでいいけど、継いだ人間は分かってないから、もともともう客がいる前提じゃないですか。
そうなんです。
で勝手に減ってっただけで、
はい、
その時にうんって思っても、もう先代は例えば他界してたりすると、はい、マーケティング習ってない、はい、どういうふうにしてそもそも人を呼んだのかが、
はい、
陥りますねこれね。
そうだからちょっと、
あ、
まあいろいろ意味で理解が浅いかなって言ってるの。そういう、
だから結構頑張って一からそこ勉強しないとちょっと戻れないとこありますね、うん、これ。
まあでも大した話じゃないんですけどね。
まだもちろん一発逆転ないわけじゃないんでしょ。
うん、なんかそのアプリ開発とか、
はい、
専用アプリのね、決済方法を簡単に行える専用アプリの開発とか、
うん、いやいや、そんな今アプリ開発できるお金ないでしょ多分。
し、なんか世界で6番目ぐらいに意味ないじゃないですか。
いや6番目って言いましたけどいや多分そこじゃないですもんね今ね、うん、やろうとすることは、
うん、
なんだろう、もし僕がここを継いでたらどんな悩みっていうか、どうやって。でもどんどん加速は進むし、
いやとりあえずだって卸なんでしょ、はい、とりあえずは片っ端から富山の薬売り商法で別に酒を置いてもらうところにパイポイポイって置いてけばいいじゃないですか。で昼の営業じゃなくて別に夜中の営業にして LINE 一本で全部届けるようにすればいいじゃないですか。卸なんでしょ。
そうか、まだその取引先はあるわけだから。
いやだからもう繁華街の営業先に片っ端からもっと営業かけて、営業中のだから
スナックだとかなんとかそういったとこも
店に全部だから、うん、あの ワインから焼酎から全部、とりあえず、まあ、どのぐらい保証金取るかとかも含めてあれだけど、まあ、1店舗ずつ増やしていって、
もうちょっともう人海戦術かもしれないけど、
今
ど
こと一人でいいでしょ、別に
どこと契約されてますかっていうの聞くような、
普通の酒屋をスイッチさせるコストってまあまあ大変だから、
はい、
だから単純にだからもう経済的なメリットはないといけないけど、そこで安売り合戦してもしょうがないから、うん、便利になるしかないじゃないですか。
あ、そうかそうか、相手にとって便利になれば、はい、いや、まあ、別にうちはどっちでもいいよと、 その、はい、そんなに別に値段も買わなくてさらに便利になるなら、
はい、だから
簡単なとこで
シャンパン出た瞬間に、
うん、
出たって言ったら30分後に持ってきてくれるんだったら、
うん、
リストオンできるんだったら、で、なんだったら、うん、あの預かってるものが売れた分だけ払えばいいんだったら、
あ、一回ちょっと、
はい、
ざっと渡して
くれて、だ富山の薬売り商法でやってくれっていうの
は、ね、売れた分だけで、ああ、そうね、
うん、だからどうすればお酒を買っていただけるのかっていう、なんか自分のところから買ってもらえるのかみたいなのがなんかすごい変で、
そうか、街になっちゃってるんだね、完全に
もう、なんていうんですかね、都合がいいっていうか、
うん、ね、
だからどうやったら俺のこの今持ってるコーラ買ってもらえますかねじゃなくて、どこに喉乾いてる人がいて、どこに行けばコーラ喜んでくれる人がいるかねって考えてないから、
うん、いやー、すげえわかりやすい。僕あの、あれ、これ言いましたっけ、この間ニューヨーク行って、あのブルックリンブリッジ、
はい、
歩いて渡るには結構距離あるんですよ。
ありますね、
夏で暑いんですよね、
はい、
それで、橋の下で水売ってんですよ、
はい、
あいつら、
うん、
なんてことないですよ、別にあの水屋でも酒屋でもなんでもないですよ、多分、はい、大量に水安いとこからもう買って、
はい、
ケースで、
はい、
それででも結構高いんですよ、
はい、
買わねえよこんなとこでと思ったら、はい、お前いいのか、本当に喉乾くぞって、歩きなんだろって、
はい、
橋の上行ったらもっと高いぞって言うんですよ、
はい、
うるせえよと思って、
はい、
で橋の上行ったらやっぱり本当に喉乾くんですよで、きしょうと思って変わったら高いんですようめえなお前らって思ってでもやっぱああいうことですよね、やっぱり買いますよね、
そうです、
喉が乾く人たちがいる場所だから、
そうです、
この差ですよ多分。でも多分横の水屋はきっとうちの水全然売れねえなって多分思って客待ってても、
はい、
やっぱ買わないですわね、
はい、
多分その証拠のたくましさみたいなことで言うと、ちょっと初心に帰ってくださいじゃないが、
はい、
そういう動きも大事かもってことですね。
いや、基本的なことやってないと思います。だから例えばだから新規出店でオルシャなんでしょ、うん、だからあの氷屋とは全部つながってるんですか、町の、
う
ん、
きっとね多分、
いや、 おしぼり屋とも、
あ、そこまではつながってないじゃないですか、
氷屋、おしぼり屋、
うん、
新規の大工、不動産屋、うん、全部つながってるんですか、全部つながってるんだったらいいですよ。
いやない
で、新規出店の時は必ず連絡が来るんですか、
ああ来ないでしょうな。
だからその当たり前のことを、だから山田さんも最初に、まあ、つながってるでしょって言ったけど、僕らにとっては当たり前じゃないですか。
そう、普通だったらね、店を作るってこと、
この普通で当たり前っていうことに関して大事なこと大抵の人はやってないから、だからこの酒屋さんもやってないんじゃないですか、
まあ、特にまあついでる側だとしてそんなことそんなに見ずに来てね、
そう
で黙って客が来てた時はそれでいいわけよね。
そう、
でも時代の流れとこういったものにどんどんね、だからその当時のお父さんやね、おじいちゃんの時代はこういうのなかったから、その通販で買えるとか、
う
ん、電話一本でなんとかとか量販とかないからよかったけど、
当たり前に、あの要はあれでしょ、あのあらサブちゃんお醤油一本お願いでしょ、
そう、もうだって酒ったら酒屋で買うもんなのよっていうのが決まった時にはみんなここ来るけどと、
はい、
いやそうなんだよ、だってもうライバルが出てきちゃったんだから、
はい、
だから対策しなきゃ、条件
が変わってんだから
だね、
そう、昔のあのね、
独占権じゃないんだもんね
学校の前のお好み焼き屋さんじゃないけど、
そうだそうだ、本当学校のルール変わっちゃったんだから、
はい、
もう悪い生徒いなくなっちゃったらお好み焼き食べなくなっちゃったっていうんだ
から、マーケットのルールが変わったんでしょ、だからそしたら自分も変わんないといけないし、どうしても栄えでやるんだったらね、
あ、そうね、これも仕事を続けたいならね、
そう、
うん、いやそうだな、いや今言われたら僕この最初ヒデちゃんと話す前はこの考えてるアイデアっていうのを読むと、あ、結構この人頑張っていろいろアイデア見つけてきたなと思ったけど、
うん、
これ後の話でいいんだね、これは人集まってから、
うん、
あの言えばもっとさらに倍化するかもしれないけど、
B2B でこんなに苦労してるのに B2C でそんなにひょいひょい来るわけないじゃないですか、
う
ん、
今その時点じゃないと思うよと、
はい、
まずはと、
はい、
まずはその平常営業できるところの立て直しを図るのであれば、これ C に行くんじゃなく、まずはと、もともとのもう一回 B2B を自分で拡大、まあ、
いや楽ですからね、その方が、いや、
まあまあ、それで本来はね、
いやだからその地方のね、
はい、
だからその酒屋にわざわざ好き好んで突然小皿料理を食べに来てお酒を一杯ワンショットで飲んでもらって、隣に酒屋があるのに、 でよくわかんない理屈のお客さんを毎月100人1000人集めるよりは普通に繁華街に営業に行ってちゃんと自分で、まあ、酒屋変えるってまあまあ大変じゃないですか。
そうね、もともとみんな付き合いもあったりして
るから、ね、それはただうちに変えてくださいって言っても変えられないから、うん、変えないことが多いからちゃんと飲みに行って関係値作って、はい、
そうですね、あともう、
ね、アプリ開発する金よりは安いですから。
確かにね。
なんで開発あのちゃんと開拓して、でうちだったら今の在庫が全部あのお預けしている状態でやれますから、富山の薬売り商法で売れた分だけ
でいいですからと、
あのお金払ってくれればいいですからってやった方が、であの高い酒がパンパン出てくるようだったらいちいち買ってくれなくていいですから、あの連絡もらったらすぐ持ってきますからっていう営業かけるなり、
いいね。
いや結局そのアプリ開発とか、うん、そんなこと言ってないで別に LINE で注文受けますよで、LINE ペイで払ってくれればいいですよでいいんですよ別に。
本当だ、それで決済まで終わっちゃうわ。
はい、で別に本当だ。でそこはその LINE でって言ったのはもうただ単純に今から持ってきてよで一番便利で楽なのがきっと LINE だから、うん、それにしなって言ってるだけで、
そうね、別にいちいち作る必要ないじゃんと。
そうで別にアプリ開発で食いつくぐらいだったらね、うん、食いつくお客さんがいるぐらいだったら
もしもね、うん、
でだったらむしろその電話一本でもいいし、はい、携帯ずっと出ますでもいいし、うん、ちゃんと泥臭くあのここでそのアプリ開発もしてデジタルマーケティングしてあれしてこれしてっていうので大手に勝てるわけないんだから。
そうなんだよな、結局それやったってもっとさらに便利なものなんか当然出てくるわけだから、から
無理だから。
そうではない、
そう、
まあアニメまあマンパワーなんだけど、 その信用を早く作ったりとか、うん、
作った方がマシだと思いますけどね。
そうだな、そんなそれはすごく今感じられる、
だってこれだったらだって結局、うん、キャバクラみたいにいわゆる装置産業と言われるね、うん、あの豪勢な内装がいるわけでもないから、
確かに
別にただ自分が行けばいいだけだから、はい、
これ別にただここのリフォームをしたからって客が増えるとかじゃないから、
そうだから別にリフォームもしなくていい、
いらないいらない、
ただ便利にせっせと酒持ってけばいいだけだから、
うんうん、待っててここにねなんかこう動かないでいるよりはそっちの方がよほどなんか見えてくる気がするよね、うん、ですね。で動いていけばやっぱりその自分の今のこの酒屋を中心とした囲まれてるものの中で何が起きてるかって分かるわけじゃないですか、はい、うん、どのビジネスがいけててとかどんなね、例えば飲食店がとか、
若い人に来てもらうためやブランディングを高めていくために店内をスターバックスのようにおしゃれにして興味を持ってもらうようにはできないですよスターバックス行くから
、まあ、だし、まあ、多分この今写真を見てるからには、はい、いや本当にね、もしそういう店を作って集客ができるようなもしそのあの数字がもし見えてるとしたらとっくに向かいに立ってると思うんですよ、
まあ、そうそう、ね、
スタバが、はい、だからいらないと思うやっぱり、
そうです、ね、
うん、だってあの人たちプロだから大体、ね、土地見れば分かるわけじゃないですか、ここにこういうものがあった方がお客さん来てどんどんってなったら立てるでしょとっくに、
う
ん、
そうですね、
うーん、まあちょっと厳しい意見にはなったかもしれませんがね、やっぱりこう2代目なりの悩みってちょっと今分かる気がしました、その、うん、やっぱり立ち上げからやってない分、うん、すごくそういった点ではこうその時間を埋める、そのやっぱりこう今まで培ってきたそういった環境だったりこう、ね、うん、お世話になってきたネットワークをもう一回洗いざらい全部調べてみて、はい、っていうのは大事かもしれませんね、
まあ、ちゃんと新規で営業ちゃんとかけてって、うん、
そこでなんかこう、うん、ちょっとでも少し回復してきたら、はい、そこでもう一回こう話聞いてもらうのはどうですか、
まあ
ね、そうすれば
正しいことやったらね、
ね、
はい、
そうなんですよ、このちょっとアドバイスをもとになんかこう原点にちょっと帰ってもらって、はい、その動きで少しこの酒屋さんが少しね、はい、こうチェックされるような、はい、そのなんかことができるようになるとまた次の話が、
そうですね、
うん、ね、そこが話せるといいな、なんかやっぱこうあれでしょ、40代ぐらいなのかなこれ年齢的には、
40代後半って
言ってますね、あ、そうね、だからね、僕体力的にはちょっとこう、まあ、もしかしたらなかなかここからきついかもしれないけど、はい、うん、まあでもね、まあ僕に言わせると僕は全然こういうなものの素人ですけど、ある意味2代目ってことを考えたらすごい素敵なものもらったわけじゃないですか、うん、だからそこはちょっとそろそろいいんじゃないってちょっと少し、まあ、無理して頑張ってもっていうか、
あ、そうですね、
な気がしますよね、だって立ち上げの方がもっと大変だったんでしょうからきっと、
そうですね、
ね、ゼロから作って、うん、そうよ、まあ、そこのもしなんかお父さんかおじいちゃんか分かんないけどリスペクトがあるならば、うん、そこはやっぱり継いだ以上なんとか頑張って、ね、残してもらえればと思いますよね、決してあれですよね、社用産業ではないですよね、
車用産業ではあるんじゃないですか。やっぱ酒はどんどん飲まなくなってるし、
まあ原発化は進んでる。飲まなくなってるってことで言えば一応車用なのか。
自分が飲むから。
そうだ。僕もバカバカ飲んで。確かに。
あ、分かった。山田さん家の前に引っ越す。
いやー、とんでもなくなりますね、これ。多分それは漏れなく山田酒店になってくだけ。
そうですね。
で、僕がの、多分あまりにも飲みすぎるから、はい、多分、ヒデちゃんが、これをちょっと山田さんも買っちゃってください、これを。もうその方が早いっすって言って。っていう幸せにはならないです、この方は。
はい、
僕だけの客って。僕、ただ小皿料理作っちゃうから、自分で。頑張ってほしいですね、でもね。ね、はい。でもこうやっていろんな方が本当にね、聞いてくださってるのはありがたいことなので、はい、これからもそんなね、誰にも言えないような悩みとか、
はい、はい、
経営での相談とかありましたら、はい、ぜひお寄せください。
はい、
今日は売上減少に悩む酒屋の2代目社長のお話でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
西村秀信の社長工場、毎週1000万投資と題しまして、情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております。詳細は第7回と第8回の放送をお聞きください。